皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月11日にミンフィーネットで発表された中国法へ正義感に満ち迫害に立ち向かい心を一つにして衆生を救うという内容の後編です。それではお聞きください。正義感に満ち迫害に立ち向かい心を一つにして衆生を救う後編文雲南省のダーファーデシ。3、迫害の中で括弧として衆生を救い再度する。 3-1、 人を救うために夜勤をする。私の所属している部署は数百人規模ですが、ここ数年でほぼ全ての同僚に真相を伝えました。ただ人数が多い別の部署だけはまだ真相を理解していません。その部署は日勤と夕方から深夜にかけての夜勤、深夜から早朝にかけての夜勤の3交代制で4日ごとにシフトが変わり、非常に厳しい労働環境でした。騒音がひどく、空気がほこりっぽくて呼吸が苦しいため、誰もその部署に行きたがりませんでした。私は真相を伝えて人を救うためにその厳しい部署への移動を上司に申請しました。同僚たちは皆私がどうかしていると言い、50歳にもなって夜勤なんてするなと笑いました。しかし、主婦から与えられた人を救う使命を果たすためならどんな苦労も厭わないと思い、その部署へ移動しました。私はこれまで夜勤の経験がなかったため、急に日勤、夕方から深夜にかけての夜勤、深夜から早朝にかけての夜勤の3交代制になったことにとても苦労しました。特に冬の夜勤は辛かったのです。午前1時に起きて会社に着くと、駐車場から作業場まで約1キロの道を歩かなければならず、冷たい風が顔に当たって全身が凍えるように寒く、職場についても騒音が大きく、埃っぽくて息苦しく、最初の頃は本当に辛かったのでした。私は仕事をしながら同僚たちに真相を伝え、散退を進めました。すると新しい環境への適応が思ったよりも早く進みました。この作業場の環境が悪いため、多くの派遣社員は1年働くと別の部署に移動したり仕事を辞めたりします。そのため毎年新しい人がたくさん入ってきて、毎年数百人の人に真相を伝えました。仕事はきついですが、多くの人が真相を知り散退することを決意するのを見ると、苦労も報われました。気がつけばこの作業場で働いてもう10年になり、あと数日で60歳になるので、もうすぐ定年退職でした。しかしまだ100人以上の人が真相を聞いていなかったので、もっと積極的に伝えていこうと思いました。一番多く伝えた日は一人一人に話しかけて、合計30人以上の人に伝えました。作業場は騒音が大きいので、大きな声を出さないと相手に聞こえません。ですから一日中話していると声がガラガラになりました。その部署での派遣社員はほとんどが小学校か中学校を卒業したばかりの田舎から出てきた人たちで、純粋で素直な人たちばかりでした。私は派遣社員たちの管理者でもあったので、主婦のご家事のおかげで私が何を言っても信じ、反対する人はほとんどいませんでした。定年退職の前日、ついに作業場の全員、数百人に真相を伝えることができました。転職してこの会社で働き始めてから22年間、一度も病気で休んだことはなく、医療費を請求したこともありません。会社では従業員1人当たり毎月1500元の医療費を支給しているため、年間で1万8000元が支給されます。22年間、私は一切医療費を請求しなかったため、会社が数十万元の医療費を節約することができました。会社にいる誰もが私が医療費を一度も請求していないことを知り、ファールンゴンを修練している人は健康なだけでなく、お金に執着せず高い精神性を持っていると言いました。この事実からファールンゴンがいかに素晴らしいものであるかが証明されました。 ファールンゴンは病気治療の効果が非常に高く、神前忍の原則を実践する良い人々を育みます。中国共産党、中共のメディアがファールンゴンに対して広めているすべての虚言は、22年間私が医療費を請求しなかったという事実によって打ち砕かれました。3-2、派出所で真相を伝える。2021年11月のある日、ファールンゴン迫害の実行機関である国内安全保衛部門、国保が数人の警官を連れて突然私の家に押し入ってきました。その日私は職場に行っており、家にいたのは妻だけでした。警官たちは妻に携帯電話を渡すように要求し、携帯電話から VPN、送信内容を暗号化する技術ソフトを削除しました。さらに家の中のダーファー書籍や主婦の写真をすべて奪い去り、妻を派出所に連行して不当な尋問を行いました。警官の一人が私に電話をかけてきて、派出所の所長から国保の人員を連れてあなたの家に行くように言われた。あなたの本を全部持って行ってしまうなんて私も思わなかった。ただ彼らを案内しただけだから恨まないでくれと言いました。以前この警官に真相を伝えたことがあり、この警官はファールンゴンが無実の罪を着せられていることを知っていました。そのため罪悪感を感じているようでした。私はその警官にあなたのせいではありませんと伝えました。仕事を終えてすぐに派出所へ行きました。派出所へ行く途中、ずっと少年を発し、主婦に弟子を守ってくださいとお願いしました。その時私の少年はとても強かったのです。派出所について私は職員に自分の名前を告げました。職員は取調室から2人の人員を呼び出しました。2人は私を侮蔑の目で見ていました。私は制服を着た警官にあなたはどなたですかと尋ねました。その警官は派出所の副所長だと答えました。その後私は私服の警官にあなたはどなたですかと尋ねました。私服を着ている警官は国保大隊長だと答えました。私はあなたは私服を着ていますので身分証明書を見せてもらえますかと言いました。大隊長は私をじっと睨みつけ、なかなか身分証明書を出そうとしませんでした。私は大隊長を厳粛に見つめ、私たちは顔を合わせており、私が先に名前を名乗っているのに、あなたは法の執行者として身分証明書を見せることをためらうのですかと尋ねました。私は大隊長に身分証明書を見せてもらえますかと強く言いました。おそらく私の威厳に圧倒されたのかもしれませんが、大隊長は不本意そうに上着のポケットからゆっくりと身分証明書を取り出して見せました。私は大隊長を厳しく見つめ、あなたの名前を覚えましたと伝えました。そして私の妻がどのような法律に違反したのですかと尋ねました。大隊長は、あなたの妻は携帯電話で VPN を使ってインターネットに接続しており、これは違法行為ですと答えました。私はその法律の条文を示してくださいと要求しました。大隊長は持ってきていないと答えました。私は法の執行者として関連する法律の条文を持たずに法を執行することは職務怠慢であり、また違法行為ですと説明し、さらに、今日あなたたち一行が私の家に来たことは違法行為です。一つ目は私のファールンゴンの本をすべて奪い去ったことです。それは私がお金を払って購入したものであり、法律で保護されている私有財産です。二つ目は何も悪いことをしていない私の妻を勝手に派出所に連れて行き不当に尋問したことです。三つ目は適切な捜査令状を見せることなく私の家に侵入して捜索し私有財産を奪い去ったことです。あなたたちの行為は重大な違法行為であり、法の執行者であるにもかかわらず法を犯しています。私はあなたたちを訴えますと続けて言いました。私は国保大隊長と副所長の背後にいる邪悪が私の強い少年によって解体されていくのを感じました。彼らは空気が抜けた風船のようにしぼんで見えました。大隊長は、 私たちはただあなたの妻を派出所へ連れてきて少し事情を聞きたかっただけだ。すぐに彼女を返す。あなたの本はリストを作成して保管しておいただけだ、と言いました。そして大隊長はリストを見せました。私がリストを確認した後、大隊長は、今からあなたの妻を連れてくるから一緒に帰ろう、と言いました。国保大隊長と副所長が取調べ室に入り、私の妻を呼び出しました。その後、国保大隊長は部下たちと一緒に急いで派出所を出て行きました。副所長は私に、あなたたちはまず晩ご飯を食べて、それから取調べ記録を作りに来てくれ、と言いました。これは彼らに真相を伝える良い機会だと思い、私は同意しました。取調べ記録を作成しているとき、副所長は、あなたはいつファールンゴンの修練を始めたのですか?と尋ねました。私は、江沢民がファールンゴンを迫害し始める前の1997年に修練を始めましたと答えました。副所長は、政府が禁止しているのになぜ今でも続けているのですか?と尋ねました。私は、一つ目はファールンゴンは真善忍の原則に基づいて良い人になるように教えているからです。私はファールンゴンのおかげで喫煙、飲酒、嘘をつくこと、癇癪を起こすこと、怠け心、自己中心的なところなど多くの悪い習慣を改めることができました。今では師父の教えに従い、まず他人のことを考えて行動するようになりました。例えば今日、なぜあなたの取調べ記録の作成に応じているのかというと、あなたを恐れているからではなく、あなたを思いやっているからです。あなたは上司から与えられた任務をこなさなければならないからです。二つ目は、ファールンゴンには病気治療と健康保持に素晴らしい効果があるからです。私の母親はファールンゴンの修練を始めてから20年以上薬を飲んだり注射をしたりする必要がなくなりました。現在80歳ですが、今でもジョギングをしています。と話し、私はスマホで母親がジョギングをしている動画を彼らに見せました。彼らはみんな驚いていました。私は彼らに、テレビで報道しているファールンゴンに関する悪い噂はすべてでっち上げです。と伝えました。そして天安門焼身自殺事件の例を挙げ、焼身自殺した人に火がついたと同時に警察がすぐに消火器で火を消したことを指摘しました。私は、皆さん天安門広場に消火器がありますか?と尋ねました。彼らはしばらく考えてから、広場に消火器があるはずはないと言いました。私は、それなら焼身自殺した人の火を消すための消火器は火をつける前に用意されていたということになります。つまりこれは演技だったということです。と言いました。彼らはしばらく考え込んだ後、ああなるほど演技だったのかと皆納得した様子でした。副所長は最後の質問として、今後もファールンゴンの修練を続けますかと尋ねました。私は非常に強い決意を持って、たとえ首を切られてもダーファーの修練を必ず続けます、と答えました。副所長は、その言葉は取調べ記録には書きません、と言いました。しかし私は、必ず書き込んでください、あなたの上司に見せてください、と強く言いました。私の強い意志により、最終的に副所長は取調べ記録に私の言葉を書きました。彼らの表情から、ダーファーに対する彼らの態度が完全に変わったこと、そして彼らを背後で操っていた邪悪な卑しい鬼が完全に解体されたことが分かりました。以前は敏感日が近づくと、派出所の警官が必ず私の家に来たり、電話をかけてきたりして、私に嫌がらせをしていました。しかし今回、取調べ記録を作成した時に真相を伝えてからは、警官たちは一切私に迷惑をかけてくることはなくなりました。以上が私の修練過程におけるいくつかの体験です。もし不適切なところがあれば、同修の皆さんのご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか。 他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。